本庁の聖書箇所を拝読いたします。本庁はルカによる福音書17章1節から4節、ルカによる福音書17章1節から4節です。新約聖書142ページであります。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き臼をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。そこまでです。志戸俊介牧師より許しと悔い改めと題して解き出しをいただきます。
ただいまルカによる福音書17章の1節から4節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。弟子たちが非常にはっきりした口調でこのような人は不幸である、そうおっしゃっています。つまずきをもたらすもの、そのような人は不幸なのだと、そう言うのです。で、主イエスがこんなにもはっきりと不幸だとおっしゃるのは珍しいことです。ルカによる福音書の中でシエスが不幸だとおっしゃっているのは6章の平地の説教と呼ばれる箇所で幸いと不幸の教えというのを教えられましたが、それ以外は11章のところでファリサイ派の人たちのあり方についてあなたたちは本当に不幸だとおっしゃいます。でそれはまさにファリサイ派の人たちが他の人たちにつまずきをもたらす、そういうあり方をしているからです。であとは1回だけです。シエスが十字架にかけられる前の晩、最後の食事を弟子たちとおとりになったその席上で人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を恨みる者は不幸だ、そうおっしゃいます。これを改めて言うまでもありませんが、イスカリオテのユダのことを思ってシエスが本当に気の毒だとおっしゃっている、そういう言葉です。でところでその不幸だという言葉が今日この場面でシエスの口から聞かれるのです。つまずきをもたらす者、その人は不幸だ、そうおっしゃいます。シエスは誠に強い思いを込めてこの言葉をおっしゃったのに違いないんです。しかし私たちは日頃そのことに気がついてこのところを聞いているだろうかと考えてみますと、もしかするとあまりそんな重要には思わずに聞き流しているということがあるかもしれません。人間の人生には不幸という事柄がつきものであるというくらいに思ってシエスの言葉をなんとなく聞いてしまっているということがあるかもしれません。私たちとするとシエスがこのところでおっしゃっている言葉の中で何とも気になる言葉というのは 1節よりもむしろ2節の主がおっしゃっている言葉かもしれません。2節をお聞きいたします。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げられてしまう方がマシである。シュエスが不幸だとおっしゃっているそのことにはさほど強い印象を受けない人でも、そのようにつまずきをもたらすものが首に引き薄をかけられ海に投げ込まれるのだと聞かされるとぎょっとする、あるいはぞっとするのではないでしょうか。けれどもこのところは正確に聞き取る必要があります。シュエスは他人をつまずかせるものが首に引き薄を結びつけられて海に投げ込まれるのだという警告をなさっているのではありません。そうではなくて、そういう仕方で海に投げ込まれる方が他人をつまずかせるよりはまだマシだと、そうおっしゃってるのです。でこの首に重りになる石を結びつけて海の中に投げ込むというのは、当時のローマ帝国で十字架刑と並ぶもう一つの有名な処刑方法だったそうです。重い石を首に結んで海の中に投げ込んだらもう二度と生きて浮上できる見込みはありません。ですのでこれは処刑の方法なのですが、陸上で日頃生きている人間を海の底深くに沈めて処刑するというやり方は、その犯罪人の地上にあった痕跡を海の底深くに沈めて見えなくするという意味があります。つまり処刑される犯罪人の存在を地上から完全に抹消して見えなくするという、この処刑は極刑中の極刑なのです。ですからそういう仕打ちで一生を得るということはどんなことにも増して不幸なことだ、悪いことだと思われていました。シエスはそういう極刑を一方の例に挙げて、しかし他の人につまずきをもたらすものというのはそれよりもさらに不幸なのだと教えられました。このシエスの言葉を聞いたときに弟子たちは大変に驚いたのではないでしょうか。で考えてみるとです、私たちの信仰生活の中でつまずきという出来事は、まあ、始終起こるとまでは言えないとしても時々は起こりうるようなことではないでしょうか。私たちが全く悪気を持たないで口にした言葉や、あるいは自分の行動が重大な結果を引き起こすとは全然思わないで行ってしまったことをめぐって他の誰かが大いに悲しんだり立腹したりして、これまでみんなで礼拝してきた生活から離れてしまうという辛い思い出があるという方もいらっしゃるかもしれません。もともと悪気があって言ったりやったりしたことではないのです。それどころか自分としては誰も刺激することのないように丁寧にしゃべり行ったつもりでいたのに、その気持ちが相手に伝わらなくて、まるで一方的に自分が相手に対して悪いことを行ったように思われて人間関係がこじれてしまうということは、これはどなたの上にも起こりうることであろうと思います。その人間関係のこじれがただ単に相手との間柄が気まずいというだけではなくて、ついには顔を合わせることがすっかり嫌になってしまって神様を礼拝する生活から抜けてしまう、そんなことがもしも起こりますと 自分ではそんなつもりはなかったのに。しかし確実に自分の存在が原因となって兄弟姉妹を一人失ってしまったという責任を感じたりもするのです。で、実際にそういうつらい出来事が起こる場面では、おそらく私たちはその礼拝から姿が見えなくなった兄弟姉妹について、この教会の礼拝でなくてもいいからどこかの教会の礼拝につながることができて、神様から完全に離れてしまうのではなく、なお神様の保護のうちに生きていけますようにという取りなしを祈るということになるだろうと思います。そして神様がその祈りを引き上げてくださって、その人がどこか別の教会の礼拝の群れに導かれ、そこで神様につながることができて信仰を支えられ生活するようになるということも、これも起こりうることだろうと思います。そういう出来事というのは間違いなくこれは残念な出来事なのですが、しかし何年かの間に一度ぐらいは多くの教会で起こってしまう出来事であるようにも思うのです。主イエスもここでおっしゃっているように、つまずきは避けられないからです。私たち人間は決して天使のように清らかな存在ではありません。地上の教会が人間の集いである限り、そこではいかにも人間臭い対立や争いや破れの出来事が生じてしまうという場合はあり得るのです。本当にこれは残念なことですが、しかし事実は事実として認めなくてはならないと思います。私たちの教会にも教会と連絡を取らずに連絡がつかなくなっている、そういう兄弟姉妹が何人かいらっしゃいます。その中にはご本人としては願っていたけれど、しかし心ならずも教会との関わりが何らかの事情のためにつかなくなってしまうという方もいらっしゃいますが、しかし自らフェードアウトして教会から離れているという方もいらっしゃいます。そのようなことを覚えるというのは教会としては辛いことですが、しかし現実に起こっていることです。ところで主イエスはそういう事情を大変深刻に受け止めておられるのです。つまずきは避けられないけれども、しかし一つ一つのその出来事を来たらせてしまった人はローマ帝国によって最も残忍な仕方で処刑される方がまだマシだったとおっしゃいます。これは自分の身に覚えがあって聞く人にとっては耐え難く感じられるほど厳しい言葉ではないかと思います。誰かをつまずかせてしまうくらいなら、その人の存在自体が抹殺されてしまった方がまだよかろうという言葉だからです。そういう思いを込めてシエスはつまずきをもたらすものは不幸だとおっしゃっているのです。おそらくこのシエスの言葉は特に教会の牧師たちの心には厳しい痛みと悲しみを呼び起こす言葉ではないかと思います。伝道牧会の働きに使えるということは大変光栄なことですけれども、しかし必ずしもその効果が芳しいと決まっているわけではないからです。牧師につまずいて礼拝を離れる教会員というのもいるかもしれません。すると多くの牧師たちは大きな石を首にくくりつけられて海の底に沈められた方がよかった、そう言われているようにも聞こえるのです。今日の箇所というのは本当に厳しい事柄が語られている箇所です。しかしです、 現実には牧師たちは誰も海に放り込まれたりはしません。それはどうしてでしょうか。牧師たちがみんな人格的に立派な人たちで誰もつまずかせたりしないからでしょうか。あるいはつまずいても口を拭って平然としているからでしょうか。そうではありません。実は、実際には牧師の多くがどうして自分のようなものが主の光栄ある務めに用いられているのだろうかと不思議に感じながら働きに当たっています。実際自分はこの聖書の言葉を聞くときに海の底に沈められても仕方がない、そういう破れを抱えながら主イエスに仕えている牧師というのは少なくないように思います。けれどもそんなふうに賭けの多いものがなぜ海に沈まずに働き続けているのかといいますと、実は牧師たちに代わって存在のすべてを破壊され地上から抹殺された方がいらっしゃるからなんです。その方は海に沈める刑罰と並んで残忍な処刑方法として知られていた十字架によって、十字架の上で丸裸にされ、すべてを剥ぎ取られ苦しんで亡くなられました。この方がすべての牧師たちに代わって亡くなってくださり、その死をもってまた苦しみをもって罪を取りなしてくださっているからこそ、牧師たちは海に沈められずにむしろ自分たちのために十字架の上に死んでくださった方を指さしながら、あなたには今日命を生きることが許されているのだという福音を語り続けることができるようにされています。そして実はです、この方の死によって取りなされているのは決して牧師たちだけではないのです。すべての信徒、すべてのキリスト者にこれは当てはまることです。キリスト者になるのには洗礼というものを受けますけれども、あの洗礼の時に用いられる水というのは古い私たちが一度死んで主イエスから新しい命をいただいて生き直す人生をたどっているということを表しています。あの洗礼の水というのは本当にわずかな水ですけれども、しかし私たちの頭の上で水がすっかり塞いだ、そのことを表しているんです。つまりまさにキリスト者一人一人というのは洗礼を受けるときに、それまでの自分が首に引き臼を結びつけられて深い海の中に投げ込まれたようなことがそこで起こっているんです。そしてその水から引き上げられ主イエスによって取りなされているものとして新しい命を生きる、そのような生活が与えられています。私たちはみんな主イエスによって清められている新しい命を一人の例外もなく生きるようにされています。それですから主イエスは今日のところで深い罪のことをお語りになった後、その罪を戒め、そして許しに生きるということを教えておられるんです。3節と4節のところです。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。あなた方も気をつけなさいと言われています。一体何に気をつけるように言われているのか、ここには訳し出されていないのですが、原文を見るとちゃんと書いてあります。あなた方はあなた方自身に気をつけなさい。主イエスはそうおっしゃってるんです。私たちが自分自身に気をつけるというのはどういうことでしょうか。 誰のこともつまずかせないようにするということでしょうか。しかしつまずきは避けられないことだというふうにも言われています。私たちが悪意を持って誰かをつまずかせるわけではないので、つまずきというのは本当に避けられない場合によっては、つまずかせてしまった側は本当に悪くなくて、つまずいてしまった側が、思い違いからつまずいてしまうということだって全くないとは言えないんです。でそういう意味ではつまずかせるということは誰の上にも起こりうることです。もともと私たち人間には神様を抜きにして生きてしまうような罪への傾きがあるのです。ですから何かのきっかけで神様から離れイエス様を抜きになってしまう、そういう生活に向かっていってしまう可能性はどなたの中にもあります。つまずきの原因に自分がならないようにと気をつけていても、それでも誰かをつまずかせてしまう可能性は決してゼロではない。また自分がつまずく可能性も私たちはゼロではないのです。むしろ自分自身に気をつけ気を配るというのは、誰かをつまずかせるかもしれない、また自分自身が常に罪に向かって歩んでいってしまうという傾きを持っているということを知って、そういう弱い自分が今本当はどなたのものになっているのかということに気を配る、それが自分自身に気を配る、気をつけるということだろうと思います。私たちが今キリスト者として生活できているのは自分の修行や努力でなったんじゃないんです。水底に沈むほかないような罪人だった私たちの身代わりとして十字架にかかってくださった方がおられる。そしてこの方の苦しみと死によって私たちの罪にすっかり清算がつけられているから、私たちは今キリスト者として生きていくことができるようにされています。そのことにいつも思いを向けているように、シエスはそうおっしゃるんです。シエスが十字架によって私たちの罪を清算してくださいましたから、キリスト者の生活というのはその清めに預かっているものとして、自分自身も周りの人たちに罪の許しを伝えて生きていくというあり方を取るようになります。でその際に、つい許さなければいけないのだという思いが先立って、罪のうちにとどまることも許してしまうというふうであってはならないのです。罪から清められたものとなって生きることを許されているのですから、罪の中にとどまるありよう容認なんかできるはずはないのです。主イエスはおっしゃいます。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい、自分自身に気を配りなさい、自分の罪にも兄弟姉妹の罪にも注意深くなって、罪のありようにもし陥っていたらそのことを伝えてあげて戒めなさいと主イエスはおっしゃいます。相手がそのことに気がついて神様に従うあり方に立ち戻れば、過去の罪を許して朗らかにみんなで共に生きていくんです。キリスト者のありようというのはそうやってみんなで生きていく生活だ。主イエスはそう教えておられます。私たちは洗礼を受けてキリスト者になると、天使のように清らかなものになって罪を犯さなくなるというのではありません。キリスト者であっても地上の生活にあっては、絶えず主イエスを忘れ神様から離れてしまう誘惑に私たちはいつも取り巻かれています。その誘惑と戦って、自分は主イエスのものとされているのだということを絶えず繰り返して確認する必要があるんです。この私はあの主イエスキリストの十字架によって罪を許されている、本当に清らかな生活をここから生きていいものとされている、そのことを 繰り返し私たちは聖書から聞かされ、そして自分の身の上に思い返して歩んでいかなくてはなりません。私たちは地上の生活の中で十字架の主に取りなされているということを何度も繰り返し聞かされて生きていくのですが、その経験を通して本当にこの自分の今ある土台となっているところに主イエスが共に歩んでくださっているのだということを深く知らされ、この主に固く結ばれて生きていくようにされていきます。主イエスによる罪の許しの上に置かれているものとして繰り返し悔い改め、そして主のものとされて歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、弟子たちが主イエスからこのことを聞いたときに本当に驚いたであろうかと思います。私たちはみんな首に引き嘘を巻きつけられて海の底に沈められた方がマシなのだと、そのように言われたときに自分はそれほどに罪深いものなのかということを深く知らされたに違いないと思います。しかし主イエスからそのように聞かされまして、改めて自分自身を振り返りますと、まさにそのような惨めな破れに満ちた歩みを歩んできたと思わざるを得ません。常に周りの人たちと穏やかに一緒に行きたいと願いながらも、多くの悲しみを引き起こし、また怒りのもとになり、そして自分自身も周りの人たちに対して憤ったり悲しんだりしながら歩む日々が私たちの人生の中に多くあることを思います。しかしあなたはそのような本当に貧しい惨めなものでしかない私たちを主イエスキリストの苦しみと死によって取りなしてくださり、本当に清らかな朗らかな歩みをするようにと私たちに今日の命を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが与えられている隣人たちと共にあなたから許されている清く明るい生活を歩んでいくことができますように、私たちに聖霊を送ってくださり、また御言葉を持って絶えず私たちを励まし導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主が私たちと共に歩んでくださり、私たちを慰め支えてくださいまして、あなたの前にあるしもべとしての在り方を確かにさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。